シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は松本高山ビッグブリッジ構想とやめよう迷惑行為について、環境政策推進課の北村涼子さんからお話を伺います。北村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速ですが、松本高山ビッグブリッジ構想について教えていただけますか。
はい、高山市街地と長野県松本市街地をつなぐ横断ルートを大きな橋と捉えて、松本高山ビッグブリッジ構想とネーミングし、世界水準の観光エリアの実現を目指していく取り組みです。
はい、この取り組みにあたっては高山市と松本市が協力して進めていかれるんですか。
はい、この取り組みは環境省中部山岳国立公園管理事務所の主導により進められているもので、高山市と松本市のほか、岐阜県、長野県や観光、交通団体などの地域関係者によるプロジェクトとなっています。
はい、どうして高山市と松本市が連携することになったんでしょうか。
高山市と松本市にかかる中部山岳国立公園を世界水準の国立公園に高めていこうという目的から始まったもので、高山市と松本市は昭和46年から中部山岳国立公園を絆に姉妹都市提携を結んでいることもありますし、明治初期には千曲県として長野県南部と飛騨地方を含む一つの県で、県庁は松本城に置かれ、市庁を高山陣屋に設置されていたんです。
そうなんですね。
ただその歩みはわずか5年ほどで長野県、岐阜県に分かれてしまったんですが、そもそも高山、松本間には野麦峠やブリ街道など人と物資の交流が頻繁にあったんです。
はい、短い期間ですが同じ県だった歴史があったんですね。隣接していますし、深い交流がある理由も分かります。
昨年度には姉妹都市提携50周年の節目を迎え、両市民のさらなる交流の促進や松本高山ビッグブリッジ構想の実現に向けて、国内外から選ばれ続ける持続可能な観光エリアとして一緒に取り組んでいくことについて共同宣言を行いました。
はい、松本高山ビッグブリッジ構想が目指していく内容を教えていただけますか。
はい、今年5月に高山松本ビッグブリッジ構想実現プロジェクトチームによるビジョンストーリーの発表が行われました。ビジョンでは高山市、松本市を訪れる旅人が新しい発見、体験、驚きがあり、探求心がくすぐられるルートを目指していきます。また山、自然、温泉、人、文化からの物語性を盛り込み、さまざまな経験ができることをアピールしていきます。
はい、高山市と松本市はたくさんの魅力がありますよね。
両市には他の地域にない特徴のある自然や観光、観光スポット、食、文化、伝統があります。
はい、
高山では主なものとして古い町並み、高山祭り、飛騨山脈、乗鞍スカイライン、奥飛騨温泉郷、五色ヶ原の森、飛騨牛、飛騨の家具、新穂高ロープウェイなど、松本では上高地、白骨温泉、松本城、乗鞍エコラインなどが有名ですね。
はい、改めてお聞きしますと、私たちが自慢できる宝物ばかりですよね。今後の予定を教えていただけますか。
はい、今後は具体的な方針や実施計画を検討するとともに、ビッグブリッジ構想について多くの方に知ってもらえるよう効果的な情報発信を行っていきます。
はい、
また現在高山と松本の多彩な滞在を楽しむルートの名称を募集しています。
はい、こちらは誰でも参加できるんですか。
はい、どなたでも参加していただくことができます。
はい、
名称の募集は7月1日から始まっています。募集期間は11月15日までですが、 8月31日までに応募いただきますと商品が当たるキャンペーンも行っています。専用ホームページから応募できますので、皆さんぜひご応募ください。
はい、皆さんのいろんなアイデアによって魅力的な名称になるといいですよね。松本高山ビッグブリッジ構想についてご説明いただきありがとうございました。それでは次のテーマ、やめよう迷惑行為についてよろしくお願いいたします。
はい、身近な問題としてもポイ捨てゴミや放置されたペットの糞は美しい高山市の景観を汚すことになり迷惑行為になりますね。
はい、
今回は軽い気持ちで行ったことがそこで生活している住民にとって非常に迷惑な行為であるということを考えていただきたいと思います。
はい、生活していく中で一人一人が思いやりを持って他人の迷惑になることは行わないよう意識して行動することが大切ですね。
はい、迷惑行為の一つとして日常における生活騒音や乱暴な言葉による威嚇など相談を受けることがあります。
そういったことでお困りの方もいらっしゃるんですね。取り締まることなどはできないんでしょうか。
生活騒音については直接に規制する法律がないことから双方の話し合いで解決するしかないというケースがほとんどです。
こういったことを困っていてもなかなか直接言いにくいものですよね。
そうですね、音の感じ方は人それぞれなので耐え難い騒音でも人によっては気にならない場合もあります。
はい、
しかし精神的に苦痛を感じ悩んでいるといったご相談が寄せられているのが実情です。
はい、
音楽を聴くときやテレビを見るときに大きすぎる音を出してはいないか、大声で騒いでいないか、時間帯は大丈夫かなどを意識し他人を思いやる気持ちが大事です。
そうですね、そういったことを意識することによって他人に嫌な思いをさせないようにする気持ちを持つことが大切ですね。乱暴な言葉での威嚇についても取り締まることはできないんでしょうか。
はい、乱暴な言葉による威嚇は県の迷惑行為防止条例に定める迷惑行為として規制対象になっています。
はい、
その他にも待ち伏せや進路に立ちふさがる、うろつくなど嫌がらせ行為も条例による規則対象となっています。またこういった嫌がらせ行為については6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることになっています。
厳しい処罰の対象になるので、誤解を生むような行為にも気をつけないといけないですよね。
そうですね。ただ罰則があるから、禁止されているから、迷惑行為をしないということではなく、他人が嫌な思いをするからしないという思いやりの気持ちで、誰もが暮らしやすい高山市にしていきましょう。
はい、本当にそうです。気遣いや思いやりが大事ですね。誰もが暮らしやすい高山になってほしいです。最後に本日お話しいただいた迷惑行為などの相談窓口について教えていただけますか。
はい、ゴミのポイ捨てや騒音振動等については高山市生活環境課電話番号 35-3138 まで、県の迷惑行為防止条例については岐阜県警察本部までお問い合わせください。
繰り返しお伝えします。ゴミのポイ捨てや騒音振動などについては高山市生活環境課電話番号 0577-35-3138 0577-35-3138 まで、県の迷惑行為防止条例については岐阜県警察本部までお問い合わせください。今日は環境政策推進課の北村さんにお越しいただきまして、松本高山ビッグブリッジ構想とやめよう迷惑行為についてお話を伺いました。北村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。